今日は教会の高齢の方々、皆さんのおじいちゃんおばあちゃんやそれに近い方々でいらっしゃいますけれども、日頃の感謝をし神様に祝福をお祈りできました。高齢の方々やお父さんお母さんは一生懸命働いて私たちを守り生活できるようにしてくださいました。私たちが遊んでいる時も会社や家で働いてくださっています。今は働いていないおじいちゃんおばあちゃんも、私たちが毎日危ないことから守られるようにと心を向けてくださり、神様に祈っていてくださいます。私たちは誰一人自分一人の力で生活できているわけではありません。助けていただいています。私はお父さんお母さんにしっかりと感謝を言えたかどうか分かりません。私はすぐに言われるとうるさい、自分に勝手にさせろととても反抗的でした。しかしイエス様を知り信じてから変わりました。それでも心いっぱい感謝できただろうかと今も思っています。一人だとなかなか言葉に言い出しづらいかもしれませんね。今日ここにいらっしゃる高齢の方々、そしていらっしゃらないおじいちゃんおばあちゃんに一緒に感謝できたことを嬉しく思います。このことはすべてをお作りになられた神様が喜んでくださいました。気がつかないかもしれません。ここに神様おいでになります。そして神様が私たちがお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに感謝するとき、皆さんを喜んで迎えてくださっています。今日の聖書の言葉です。新共同訳聖書申命記5章16節、あなたの父母を敬え、あなたの神主が命じられた通りに、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生き幸いを得る。あなたの神主が与えられる土地とは何でしょう。皆さんの住んでいる住所家もそうです。私たちが住んでいるこの地球を考えてください。ただで与えられた空気があります。水があります。果物を実らせる草木、森林もあります。土地です。魚のいる海です。そして地下に眠る鉱物資源、石油や天然ガスもあります。すべてただなのです。それを神様ではない、自分たちのものだと使い放題で、今、その結果何が起こっているでしょうか。地球温暖化もその一つです。国連の事務総長は地球沸騰とまで言っています。今までなかったような大雨が降っています。洪水も起こりました。大きな台風、ハリケーンも来ました。その結果、貧しい人たちや弱い人たち、高齢の人々が苦しめられています。あなたの父母を敬え、あなたの神、主が命じられた通りに。まず、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、高齢の方々に感謝することから始めましょう。今いるこの地球、この自然を大切にして神様に感謝しましょう。さて、聖書は一つのことを神様が教えられると反対のことも心に留めるようにと大人の人に教えています。神様は私たちに大切なことを気づかせ、より幸いな生活に助けてくださっています。さて、聖書は一つのことを神様が教えられると反対のことも心に留めるようにと大人の人に教えています。神様は私たちに大切なことを気づかせ、 より幸いな生活に助けをしてくださいます。この言葉があります。聞いてください。父親に対してです。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ悟らせるように育てなさい。こうあります。神様が父親に命令ではなく忍耐して悟すように子供にしなさいと教えています。それは神様が私たちに忍耐してただ怒ったり命令したりされるのではなくして悟すようにしてくださるからです。私たちのこうして考える基準はどこにあるのでしょうか。子供にも両親にも大人にも神様に目を向けることです。そこから初めて安心平和幸いが来ると聖書は示しています。今日のもう一つのお話です。6節です。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り生涯そこにとどまるであろう。恵みと慈しみはいつも私を追う。ここでは後ろを振り向いてみたら何が絶えず追っかけてきたというのでしょうか。追ってきてくれたのは恵みです、慈しみですというのです。神様が見返りなしにくださるのが恵みです、慈しみです。私たちはいつも振り返ると不安ということが追っかけてきているのではと心配しているかもしれません。明日の生活の不安、今日は元気でも明日はどうかの健康の不安、今日はうまくいっている人との関係が明日はどうかという不安。実は NHK の番組でした。とても興味ある番組を放映していました。人間はどうして不安になるのだろうかというお話でした。ある精神科の先生だと思いますが、こうおっしゃったのです。それは危険から自分を守るための働きだというのです。できるだけ早く危険が迫っていることを感じて守る準備をするために不安になるのだそうです。それは人間が大昔、特に危険な動物を狩猟して生活する中で備わってきたものだとのお話でした。そして今私たちはその生活ではありませんけれども、その不安だけは残り、それをあらかじめ考え注意を起こす働きとしているということです。納得しました。しかし何か納得できないことも残りました。この不安はいつまで追っかけてくるのでしょうか。聖書のこの箇所を残したのがダビデ王とも言われています。彼は自分の通ってきた危険な人生を振り返っていったのです。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を覆う。地上で生きている間ずっといろんな危険、命が危うくなったことがあったけれども、追っかけてきたのは不安ではなく、恵みと慈しみであったと証言しています。実際に体験したからことからの言葉です。どうしてそうなれたのでしょう。聖書の言葉の冒頭にあります。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。 主なる神様が彼の羊飼いとなってくださっていたからだと言っています。人間を羊に例えています。羊のことはよくわかりませんけれども、羊は迷いやすいんだそうです。自分自ら草や水を探し求める力に劣っているとも言われています。ましてや外敵、外からの敵、ライオンや狼などから自分で自分を守る手段はありません。しかし命がけで、いえ命を犠牲にしても、その外敵のライオンや狼と代わりに戦い守ってくださる羊飼いがおられるから大丈夫だというのです。聖書の言葉、私には何も欠けることがない、足りないものはありませんでした、こう言っています。ですから彼には最後の箇所の言葉、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追うと言えました。私は思います。でも不安は全くなかったのだろうか。そうだと思います。でもあったでしょう。考えてみましょう。しかしそれを取り払い吹き飛ばすように主なる神様がそこに立っておられたのです。聖書の最後の箇所の言葉です。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う言えたのでした。それを表す言葉です。四節のところです。地の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。ダビデは祭司サムエルに油注がれて将来国を起こし、王様になると宣言されました。しかしまだ羊を飼う少年でしかありません。そこから危険が待ち受け、先代の王に憎まれ、外国へと逃げ回っていました。王になっても彼の失敗、また犯した罪で家庭内に分裂が起こり、そこから追われる危険にも遭いました。しかし彼の素晴らしさはいつも自分の罪、神様への反逆な心、行いを指摘されると神様にすぐ謝るところです。悔い改めたことです。ですから神様に喜ばれました、助けられました。この聖書の言葉の通りでした。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。ですから、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追うでした。恵みと慈しみの方がダビデを追っかけてきたのです。ダビデだけではありません。私たちにもこれが用意されています。恵みと慈しみはいつも私を追う。後ろを振り向いてください。神様が用意されている恵みと慈しみが追っかけてきます。主なる神様を信じている友人から喜びの電話をもらいました。そして一緒に祈り、生ける主なる神様に感謝しました。彼は生物学者です。実は10年ほど前にがんの宣告を受けました。前立腺がんでした。私も同じ時期に同じがんで治療を開始しました。ところが彼は 骨への転移が明らかで、その分野の著名な医師から、あなたの命はあと数ヶ月と宣告されました。衝撃は大きかった。そのショックをもう一度話してくれました。ところが10年後、先日担当医師から、終了したと完全に治った証明を受けたとの知らせを受けたのでした。当時から、彼にどんな言葉をかけたらよいのか言葉がありませんでした。そしてその彼の経過は医学的には説明のできない連続でした。手術はもちろんできません。ただ残されたのは効くか効かないかわからない治療方法でした。しかし科学者としての彼にも理解できない不思議なことの連続だったと話してくれました。彼はこう言いました。祈りは答えられ、神様が不思議な技をなされたと告白してくれました。聖書の言葉です。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。それは、あなたが私と共にいてくださるからです。私たちと共におられるために、御子イエス様は羊飼いとなって、ご自分の命まで犠牲にされて、私たちの方を生かし、神様の家族として迎えてくださいました。どうでしょう。私たちが後ろを振り向いたら、何がやってきたのでしょうか。恵みと慈しみはいつも私を追う、このことです。これからもこのことをご一緒に体験させていただきたいと願っています。私たちを愛され犠牲を払われる神様に感謝の心を開こうではありませんか。主イエス様の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。神様が高齢の方々に豊かにお報いくださり、お守りくださって祝福くださいました。また、神様が御一人子イエス様を捧げてくださり、私たちを愛し救ってくださったことを感謝いたします。私たちがあなたにお従いできますように励ましてください。今、健康を損ない痛みを抱えられていらっしゃる方々に、神様が顧みられ、癒しの御業をなし助けてください。待ち望みます。私たち教会が、恵みと慈しみはいつも私を追う、この平安と喜びの場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の復活の福音を分かち合いますように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。